続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。警察が令状なしに GPS 操作をしたことについての裁判に挑む弁護団の法廷ドキュメント、刑事弁護人が話題になっています。弁護士の亀石美智子さんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
初登場です。
そうですね。
そしていい匂いがします。
あ、そうですか。
はい、家具
いやいや、 そこまではどこまでここら辺でも聞こえな かげるんじゃないですか。
離
れ
てても。
そうですか。
綺麗な人だ。
はい、随分ね、頭始まる前に柔らかい話してたけどね、う
ん、言っちゃいけないんだよ。何が？内容は
言っていいって言ってたよ。
ダメですよ、お昼だもん。
いいですよってほら本人がいいですよって言ってるの、うん、ね、若い頃は、
はい、
あ、随分男性とこう、
はい、
恋愛関係に陥ってたけど、
はい、
うん、そのあ彼が結構ひどかったと。
好きになったりなられたりしたけ ど、
うん、ひどかった。そいつらみんなイケメンだった。
おっとっと。
だから私はイケメンが嫌いになった、は
い、近寄らないぞと。
そんな話でしたっけ。
そうですね、そうですね。
合ってます。
ざっくりしすぎですよ。
ざっくりといえばそんな感じですね。だからイケメンがちょっとこう苦手で、うんうん、
はい、
警戒心をこう、はい、覚えてしまって。
そうですね、
はい、イケメンってどう、はい、どういうイケメンのこと。
イケメン、
もうイケメンもいろいろあるけどね。
いろいろありますよね。塩だの、うん、醤油だのソースだの。
ああ、なるほどね、うんうん、まあそこら辺はでもね、今日その話じゃないんで。
あ、イケメンの話じゃもういいということ、うん、置いときます。
いやでも、いや
戻しときますね。
断蜜はイケメンは好きだったの、はい、昔は、
うん、私のイケメンの定義がちょっと、
うん、違うから、ね、お前のイケメンおかしいからな。
そうですね、歯がなくても付き合います。
イケメンね、
はい、
お前蛇みたいでも好きだから
な。はい、大丈夫です、はい、火起こしさんでも大丈夫です。
火起こしあいつも火起こしって名前になっちゃったじゃないね、
はい、
火起こしさん、はい、最初はでも会社に入って、
はいはいはい、
はい
はい、普通にサラリーマンを3年半ほどしてました。
はい、
はい、
でもその時にも、
はい、
結構強引に、
はいはい、
あ、好きになった人、まあそれはイケメンかどうか分かりませんけど、
はい、はいはいはい、全然イケメンではないんですよ。
イケメンではなかった。
100キロぐらい
イケメン多いな。イケメンの、
イケメンじゃない、100キロぐらいある人、
100キロぐらい体重がある人で、
うん、
あのすごいこう、うん、笑わせてくれる人だったので、
はいはい、
この人と結婚したら一生笑って過ごせるんじゃないかと思って、はい、
すぐ結婚しようって言ったんでしょ。
あ、言ったんですよ、
う
ん、
え、ご自分から。
はい、そうなんです。なんか2泊3日の会社の研修で出会って、はいはい、で、はい、3日目の最後の日に、うん、今だと思って、うん、あの言ったんですよ。すいません、結婚してくれませんか。すいません、結婚
アンケート答えてくれませんかみたいなテンションですけど、
はい、
したら、
そしたら無理って言われて、で、まあ、無理って言われて、あ、この人すごいまともな人だなと思って、やっぱり私が見込んだだけあるちゃんとした人だと思って、でそれでも諦めずに何回も結婚してほしいってことを言いまして、で半年後に結婚してもらったんです。
半年後に、
はい、
あら、
はい、どうやったんですか、なんか弱みを、
いや弱みを握ったんじゃないです
か。
でも当時その人は本当はなんか好きな人がいたみたいで、自分がこう追いかける立場だったみたいなんですよ、うん、
でそれでダメだって言った、
はい、なんか追いかけてるよりもなんか自分のこと好きになってくれる人と一緒になった方が幸せになれるんじゃないかっていうふうに、なんかこう魔が差したってすごく言うんですよ。あの時魔が差してしまって、お前と結婚してしまったって未だに言ってます。
そうですか、はい、ね、
はい、
あ、魔が差す、いい言葉だね、魔が差すってね。
そうですね、
そう、もう魔が差すってことよくあるもんね、うん、
魔が差すことは
あります、ね、大事なんだ。
3日に1回はあるね。
そんなにありますか。
、はい、
1回に1回は魔が差すよ。
弁護士になるまでに、
はい、
なんで弁護士になりたいと思ったんですか。そうなんですよ。
いや、私その会社員っていうのが本当に自分に合わないってことが会社入ってみてすごく分かったんですよ。
まさかの、
すごく協調性がないのと、うん、やっぱりこう同調圧力がすごく苦手で、
うんうん、
であとこう人から評価を常にされるじゃないですか、うん、会社員だと。でそういうのもすごくこう苦手で、もうつくづく会社員が向いてないなと思ったんですね、うん、で結婚期に辞めて、でどうしたらそういう組織に所属せずに一生働いていけるかなってことを考えた時に、うん、はいはい、まあ、弁護士になったらさすがに一生食いっぱぐれずに、うん、あの働けるんじゃないかと思って、
は
い、それでまあ突然目指し始めたんです。
何歳ぐらいの時に、はい、
私が26歳の時です。
それで何歳で弁護士の資格を、はい、
8年かかりましたんで
8年かかった、
はい、そうです。
8年、
はい、
私もう弁護士ってだって司法試験でしょ、
はいはい、
六法全書丸暗記みたいな、
は
い、
もうね、はい、すごい難しかったんですよ。
そうでしょ。
いやいや、なんでこれ、いやすごい難しかったんですよ。
なんか、うん、あの司法試験みたいな何回受けたんですか。
はい、ですね、うん、私 3,4 年自分でこう勉強してて、うん、はい、で、はい、あの1回2回受けたんですけど、うん、ダメで、
そ
したら、
ね、はい、簡単に受かんない
もんね。そうなんです、はい、そしたらそのタイミングでロースクールっていう制度ができたんですよ。
はい、
工科大学ですね。
ちょっと弁護士多くしようみたいなシステムができたんですよね。
そ
う
です、
はい、うん、
でそこに入ればその合格率がかなり上がるっていうような感じで、悩んだんですけど、その工科大学院に進学して、うん、で卒業した年の試験はまた落ちて、うん、その翌年に受かったんですよね、うん、なので受験したのは全部で3回か4回なんですけど、はいはい、うん、8年トータル8年かかったっていう。
あ、
はい、
俺の友達でミスター梅助っていうのは未だに試験受けてんじゃないかな。あいつもう受けてない
から、ロースクールに行かれた方が
もう俺より年だからね、その人。ずっと受け続けて、ね、
いらっしゃいますよね、そういう方も、うん、
はいはいはい、8年間ってどうでした、うん、
地獄です。本当
に地獄、
ね、地獄で、うん、もう今まで生きてきた中で一番の地獄、
う
ん
う
ん、
はい、だからその人の芸はもうでもいろんなもう司法試験で覚えんね、
はい、
覚えんの得意だから、うん、はい、
あミスターの
だミスター梅助は、うん、はい、だからトイレットペーパーだとかティッシュペーパーの名前全部今から言いますみたいな、うん、クリネックスみたいな、ね、は
い、
ずっと上げてって、
はい、
すげえなと思ってたけどね。
暗記力ですね、
まあ、暗記力だけどね、
すごいとこで生きてますね、
は
い、
そうそうそうそう、はい、うん、それをして弁護士におなりになった。でも、はい、それは人に邪魔されないでって言うけども、うん、でも弁護士っていうのも、うん、結構人の評価にさらされる商売じゃないですか。
そうですね、
そうですね、弁護士の場合はやっぱりその依頼者からどう思われる、うん、その信頼してもらえるかどうかとか、あとはその裁判で、まあ、裁判官にどう評価されるかというか、はいはい、その主張がです、はい、
そうですね、
そういうことでは評価されるんですけど、うん、なんていうかこう会社みたいにこう自分が信頼できないような、尊敬できないような人から評価されるとか、
なんか、
そういうのはないじゃないですか、うん、
嫌な上司とかね、
はい、決まった人に評価されるっていうのは弁護士のその世界でもありますよね、
うん、そう
ですね、この人とこの人とって、
うんうんうん、言ってる意味はあれね、自分の評価に値しない人から評価されるっていう意味ね。
会社だとそういうのあるじゃないですか。
あるじゃないですかって
知らないけど、俺も会社勤めたことないんで。
そうですか。
あ、しまった、今日のメンバーは協調性がない、うん、
ない人ばっかり
ないね、協調性ね。
だってあのエピソードが面白いですよ。大学生になって、
うんうん、
ピザ屋のバイトが2週間でクビ、うん、どうしちゃったんですか。
いや、自分では一生懸命やってたつもりなんですけど、うんうん、はい、なんかこう動きがダラダラしてるっていうことで、うん、はい、あのクビになったんです
よ、ね、なんでですか。
いやいや、いや結構これって、うん、三浦コンビニ3日でクビになったって言ってたからね。
協調性がない、
やっぱりいらっしゃるんですね、うん、
ちょっと待って、ちょっと待って、
面接で落ちちゃったんですよ、コンビニは。
え、
コンビニ面接で落ちたんですよね。
何をおっしゃったんですか。
何もやってないんですけど。
何もやってない。
それでなんかコンビニのバイト歴が長い友達が大抵落ちないと、で落ちる人っていうのは商品を盗みそうなやつだって言われたんですよね。いや、私盗まないんだけどなと思いながら。
いやいや、はい、ちょっと待ってコンビニのバイト面接で落ちるのは私も相当なものだと聞いたことがあります、
うん、本当ですか。
はい、
あ、そう、
まず落ちないです、うん、
ですよね、
はい、
うん、俺の友達の奥さんは楽しくコンビニ働いてたら1ヶ月半ぐらいでクビになったらしい。
何したんですか、ね、
いやいや、
え、何、今日協調性のない人大会
いや知らないけど、その辺のとか協調性はもうちょっと段取りが悪かったりいろいろするのかもしれないけどね、はい、でも今人手不足だからね。
そうですよ、ピザ屋のバイト2週間でクビになってる場合じゃないですよ。
本当そうですよ ね、
ピザ屋のバイトって何したの。
ピザを作ってたんですよ、一生懸命自分としては。でもなんかこう、うん、動きがダラダラしてる、やる気がないとか、うんうん、まあ、それ昔から私言われるんですよね、動きがダラダラしていて、
うん、や
る
気がないには見えない。
ズッキーニとかペパロニとかいい加減に並べたりしてたの、
うん、ペンペン忍者みたいな、
お前何やってんだみたいな。
そうだ、
こっちのピザとこっちのピザだ、いや、ペパロニが全然枚数違った
り、同じピザなんだけど、ね、全然違うもんできちゃった
なのか、ね、
そうかもしれないです。
いやいやいや、
いろいろ経験があって、弁護士にはいくつでおなりになったんですか。
32歳でしたね。
32か、
はい、はい、
どんな事件を。
いやそれでですね、私が最初にその入った事務所っていうのは、うん、結構その経済的にしんどくて、うん、その弁護士費用払えないような、うん、まあ、そういう方々のための弁護をする事務所に入ったんですよね、うんうん、なので結構社会的弱者とか、うん、経済的弱者とか、うん、そういう方々とすごく接したんですね、うん、それから刑事弁護って言って、その犯罪をしたと疑われて、うん、まあ、警察に捕まってる人とか、うん、まあ、そういう方の弁護をするってことが多かったので、うん、まあ、自然と私そういう方々の立場に立ってものを考えるとか、うん、まあ、そういう方々が幸せになれるような社会にしなきゃいけないとか、うん、まあ、そういうふうに考えるようになりましたね。
弱者の方の、
そうですね、
まあ、で、まあね、あの犯罪を犯した人でも、はい、やっぱり守られるものはあるわけだから ね、
う
ん、
そうですね。
よくさテレビでさ、うん、何でもそうだけど、うんうん、こう容疑者の段階からさ、マスコミは結構報道
する
じゃない、
ね、はい、あの報道良くないと思います。
あれはやっぱりいけない、はい、
もう、うん、あのテレビの報道の仕方だと、うん、もうその人が犯人って決めつけているような、
そうですね、
はい、だけど本当は無罪推定の原則といって、うん、その刑事裁判で有罪が確定するまでは、うん、この人は無罪かもしれない人だと思って扱わなきゃいけないという原則があるんですよね、うん、
でだとすると、うん、容疑者の段階で、うん、まだね、
うん、
容疑者の段階でテレビに顔がたくさん出たり、うん、はい、することはちょっと人権に反するってこと、はい、
そうですね、うん、例えば、うん、その車に乗って警察にこう、ね、連れて行かれるところだとか、はいはいはいはい、それからちょっとこう隠してはいますけれども、うん、こう手錠のかかった状態でその建物の中に入っていくところだとか、うんうんうん、ああいうものを見ただけで人は、うん、あこの人は犯罪者っていうふうに思いますし、思っちゃうよね、はい、それからまあ実名報道もどこまでやるのかとか、はい、いろいろありますけど、うん、やっぱり私たちああいう映像を見て思い込んでしまうんですよね、うん、でこの人悪いことしたんだなって、うん、だけど実際裁判始まってみないと、うん、どんな証拠があってどんな言い分なのかって全くわからないわけですよね、うん、だけど、
はい、
みんな先入観を持ってしまうし、うん、偏見を持ってしまう、だからやっぱり報道のあり方も考えていかなきゃいけないんじゃないかな、うん、
この人悪い人だっていうのはどこから認定されるわけ、裁判があって被告になってから、でも被告でも逮捕されて、
あそうか、
もう逮捕もされるけども、うん、その段階でもまだ分かんないよね、う
ん、
本当は
分かんないです。逮捕されて、うん、しばらくその最高で23日間拘留されるんですけど、はい、その間に警察の取り調べを受けるんですけど、はい、やっぱりその中でもこう自白を強要したりとか、はい、うん、まあ、いろんなこう圧力、うん、精神的な圧力で自白してしまったり、はい、やってないのにやってしまったって、
はい、まだ可視化されてないからね、はい、一部しか、
はい、うん、そんなことを言ってしまったりして、うん、それが証拠になってしまうと本当はやっていないのに有罪になってしまうこともあるし、うんうん、だから本当に刑事裁判になってみないとわからないことたくさんあるんですけど、
じゃあこの日本では結構予測、うん、まあ、メディアは結構予測の中でそういう取り扱いみたいなことをしてるわけ、
うん、逮捕されたっていう時点でもまず先入観を持ってるのと、うん、はい、その時点で警察発表しかないわけですよ。
そうですね、
そうすると、うんうん、その逮捕された人の言い分っていうのは全く報道されなくて、
うん、そうですね、
はい、うん、警察側のストーリーしか発表されないじゃないですか、うんうんうんうん、そうするとそのメディアっていうのはそれを鵜呑みにして、はい、そういうもんだと報道してしまうんですよね。だけど実際に私がじゃあ刑事弁護人になって、はい、そのこう逮捕された人から話を聞くと、うんうん、全然その報道されているストーリーとは違う事実が出てきたりとか、はいはいはい、まあ、いろんな言い分とかその被害者とされる人との関係性であったりとか、うん、報道されない事実がものすごくたくさんあるわけなんですよね、うん、
だから、うん、例えば俺が町の親父でね、
うんうんうん、
でそういう事件があったりして、うんうん、で居酒屋かなんかで、うん、あいつやってるだろうとか、うんうんうん、やってるよねみたいな、うん、この居酒屋話みたいなことはいいんだろうけども、うんうんうん、それがなんかこう、うん、テレビの画面の中で、うんうんうん、絶対やってるよねみたいな言い方は絶対しちゃいけないよってことだよね。
それにですね、うん、その居酒屋話の、うん、 元になってる事実っていうのも、はい、メディアが報じている、ね、はい、例えば100個ぐらいある事実の中の1か2か3個だけを取り上げて、うん、それで判断して居酒屋話してると思うんですよ。だけど、はい、実際にはその隠れている97の事実があって、うん、それはその刑事裁判が始まってみないとわからないんですね、うんうん、だからメディアも居酒屋話する人も、うんうん、我々は本当にこう一部の表面的な限られた事実しかまだ知らされていないんだってことを自覚しておく必要があって、
う
ん、
そうだね、
はい、本当にそうなんですよ。
で今の時代だとその、うん、容疑者がこう逮捕されて、うん、そこの刑務所だった拘置所みたいなところにいることに対して、うん、もう報道がどんどん先走ることが多くなって、うん、今度はその容疑者のその身内だったり、うん、近しい人たちがこう私的なそのネットだったり、うんうんうん、とばっちりのような、うん、そういう被害を受けるから、うん、逆にその人たちが、うん、顔を晒して、うん、インタビューを、うん、逆にこう何かある前に受けたりとかっていう、うん、すごくなんか、うん、異様な協力体制みたいなのができてる、
メディアルールみたいなのができてるよ、
はいはい、そうなんです、ね、
それがちょっとここ10年ぐらいで増えたなとは思います、
うんうんうん、本当に私的制裁を加えようという、うんうん、そういう世の中の人たちの、うん、まあ、多分正義感に基づいた行動なのかもしれないんですけど、うんうん、それがこう
正義に基づいた行動かもしれないけど、うん、公平性からは欠けてるってことでいい、うん、ことだよね。
そうですね。
公正、
う
ん、公平公正、
うんうん、それにその正義感だけれども、うん、もう自分は正義だと思ってるのかもしれないけど、うん、それ自体偏見かもしれないというか、うん、やっぱりいろんな知らない事実があるのに、うん、やっぱりこうメディアの報道だけを見て、うん、こうだって思い込んでの、うん、なんていうか正義感の暴走だと思うんですよね、うんうん、
まあ、じゃあ、うん、本当の事実とかって、まあまあ、裁判も、まあ、冤罪とかあるだろうけど、でも裁判でこう刑が確定したりしてから初めて、うん、はい、まあ、それがね、はい、公平公正なものであれば、はいはい、信じるってことになるわけかい、はい、
そうですね、うん、きちんとそのいろんな証拠に基づいて、うん、裁判所が、うん、有罪っていうふうに言って、うん、それが確定した場合に、うん、やっと、うん、そういうこの人はこういうことしたんだなと、うん、だけどその中にもいろんな、じゃあどうしてそういうことをしたのかという動機であったりとか、うん、はい、いろんな事情が明らかになるわけなんですよね、うん、で、まあ、情状酌量という言葉がありますけど、はい、刑が思ったよりも軽かったりとかするのは、はい、情状酌量の余地があったからそうなることもあるし、
う
ん
う
ん、
にそういうものがあったってことだよね、
はいはい、だからやっぱり刑事裁判終わってみないと本当のことわからないし、うん、
はい、
はい、ってことありますね、はい、まあ、
この辺ね俺たちも知らないからね、
は
い、
うん、そうですね、今回の、うん、はい、5本なんですけど、うん、はい、平成29年3月、うん、最高裁判決の出た GPS 捜査の事件について、うん、弁護士の目線から書かれたドキュメントですが、うん、はい、この事件はどんな事件だったのか、うん、
これはですね、はい、私大阪で弁護士をしてるんですけど、はい、大阪府警がこいつなんか悪いことやっていそうだぞっていうふうに目をつけた人の車に勝手に
GPS をつけたんだよね、
はい、取り付けて、うん、はい、でそれを取り付けるとスマホとかパソコンで、うん、はい、いつでもその位置が分かるわけなんです、うん、はい、24時間ずっとこう監視ができるんですけど、うん、
はい、取り付けられたことあるか分かりますよ私も。
本当ですか、はい、そうなんですね、はい、でそれを裁判所の令状を取らずにやっていいのかどうかっていうことが問題になった事件なんですよ。
お前もすごいこと言ったね
取り付けられたことがある、
はい、まあそれちょっと今はちょっと置いておくことでしたね、はい、それがやっぱり警察の違法捜査であると。
そうですね、令状を取らなければ、はい、
令状を取らなければ
違法じゃないかと、はい、そういう疑いを持って、うん、まあ、裁判でずっと争ってきたんですよ、うん、で最初大阪地裁、うん、大阪高裁、うん、で最後最高裁まで行って、うん、で最高裁がこれは令状を取らないと違法ですよっていう判断をしたっていうのがこの事件なんですね、うん、
はい、
令状なき GPS 捜査違法と、
はい、
最高裁の判決を日本で初めて勝ち取った、はい、ま
あまあ、それでなくてもあれですよね、はい、なんかこう捜査する側に今、はい、なんていうのかな、うん、こう結構権限が近頃盗聴のことだとか、
はいはい、
結構権限が強くなってる感じはしますよね。
そうですね、はい、でこれはやっぱりその社会の人たちが自分たちの治安を守ってもらうためには、うん、警察がもっと権限を、うん、大きな権限を持ってた方がいいんじゃないかと考える人もたくさんいて、
そうですね、
はい、確かにそういう面もあるんですけれども、うん、一方 では、うん、その権力が大きくなりすぎて暴走すると、うん、例えば私たちのプライバシーとか、うん、例えばその GPS を取り付けられた人が本当に悪いことしてるかどうかもわからないわけで、はい、警察の判断一つで監視の対象になっちゃってるとしたら、うん、やっぱりプライバシーの問題も出てくるわけですよ ね、
そうですね。
だからそういう治安を守るための必要性と、うん、私たちのプライバシーというものをどうバランスを取るのかっていう問題だと思うんですよ。
今もうあちこちに監視カメラというか、うん、もうね、まあ、中国の方はもっとひどいらしいですけども、うん、まあ、それで世の中の犯罪を防ぐのか、うん、それとも日常のプライバシーをどこまでこう、うん、はい、当局の手に委ねるのか、
そうですね、
問題は、ね、複雑だよね。
防げることと侵されるものがどんどんなんか増えていきますよね、うんうんうん、防げるものは防げるの増えちゃうけど、うんうん、でもあれ侵されるものも随分増えたな、うん、
まあね、情報もね、まあ、ネットが増えたりして、うん、スマホが増えたりして情報もどんどん集約されて集まれるような、ね、
う
ん、情報になってるし、それはどう利用されるかって、ね、どこで情報が漏れるかも僕たちにはもうよくわからなくなってるんですね。
そうなんですよね、
はい、はい、その問題もあるんですが、はい、立候補なさったんですよね。
そうなんです、この夏の参議院選挙に、
はいはいはい、この夏の参議院選挙に立憲民主党から立候補なさって、
はいはい、
見事落ちました、
はいはいはい、
見事で見事で
見事の落ちっぷりで、
はい、まあ、弁護士をなさってるんですけども、はいはい、やっぱし日本の政治の仕組みがもうちょっとどうにかならないかっていうふうに思いになったってことですか。
そうですね、先ほども申し上げたように私が、うん、弁護士になってから6年間ぐらい、うん、その経済的にこう余裕がない方々のための事務所で働いていたので、うん、ものすごくこう今の日本の社会でこう格差が広がっていて、うん、本当お金持ってる人はいっぱい持ってるんだけど、うん、どんどん貧困って進んでいってるじゃないですか、
は
い、
で特に母子家庭なんかはもう 50% が貧困に陥るっていうデータが出てます。
それが連鎖するっていう、うん、
そうですね、はい、結局親の世代の経済格差が子どもたちにも引き継がれちゃっているじゃないですか、うんうんうん、で例えば生活保護世帯の方の保護費も削られていったりとか、はい、やっぱりしんどい思いしてる方がどんどんしんどくなっていってる社会だなっていうのはすごく感じていて、うんうん、で、まあ、こういう社会が私はいいとは思わないので、
そうですね、
はい、
う
ん、だから、うん、そういうところから政治にも関心を持つようにはなりましたね、
うんうん、いやそうなんですけど、うん、それを具現化するのが、うん、立憲民主党が具現化できるというふうにお考えになっているってことですね。
一つはもう一つは憲法改正の件に関して、うん、はい、私はやっぱり自民党の改憲草案を見たときに結構衝撃を受けて、
はい、
というのは、うん、私がこういう、まあ、刑事弁護人という本でお話ししているような、うん、まあ、プライバシーって憲法で保障されたものなので、はい、
基本的人権がね、
そうです、はい、うん、そういった人権を守るために憲法ってものすごく大事だっていうのは実感として思ってるんですよね。
なるほど。
でこの憲法がどう変えられるのかっていう自民党の改憲草案を見たときに、うん、もう衝撃を受けたわけなんですよ、うん、その基本的人権よりも、うん、国家の利益とか社会の秩序を優先するような内容に変えられようとしてるんだなっていうふうに私は思ったんですね、うん、
はいはい、
で、まあ、こんなふうに憲法変えられてしまったら、うん、弁護士としても今までのように働いていけないっていう危機感があったんです。
なるほど。
で、まあ、立憲民主党ってその立憲主義っていうのを取り戻すんだと、うん、で立憲主義っていうのは憲法は権力を縛るものなんだっていう、うん、そういうこう基本的な考え方があって、うん、まあ、そこに私は共感したっていうのはありましたね、うん、
はい、
はい
はい、ね、いろんな変遷があったんだろうけども、
はい、
ね、みんなと協調するのがあまり得意じゃなかった人が今度は立憲
その自伝も欲しいですよね、
う
ん、
まあ、でもそれが立憲民主党っていう、はい、今度党に入るわけだからね、はい、まあ、党の意見と自分の意見の食い違いもあるだろうし、
はい、
ね、それを乗り越えてなんかこうもし会見するならば、はい、もっといい会見の仕方があるんじゃないかってお考えになってるってことですよね。
そうですね、うん、私絶対に憲法を変えちゃいけないとまでは思ってないんですけど、うん、例えばその解散権を制限するとか、うん、権力を縛る方向での会見っていうのはあり得るのかなと思ってます、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、さてそんな亀石美智子さん、はい、うん、GPS 捜査について警察を相手に裁判で争った経緯がまとめられたドキュメント、うんうん、刑事弁護人、うん、講談社現代新書より994円で発売中です、
うん、
残念ながらそろそろお時間なのです、うん、はい、今日はありがとうございました。本日のゲスト、はい、弁護士の亀石美智子さんでした、
ね、出だしだったけど、この次に来ると今の社会問題とかね、
はい、
いろんな、まあ、週刊ポストみたいなこともねあるから、そういう問題もこうお話しいただきたいと思います ね、
はい、そうですね、お話ししていただきたいです、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。